お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙2章2節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙2章の学びをしていますが、ヤコブは自分の言っていることを立証するために痛烈な実例を使います。ヤコブの手紙2章の2節。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。明らかにユダヤ人クリスチャンたちは自分たちが集まる場所を街道と呼んでいました。彼らは建物を建てたわけではなく、しばしば個人の家庭に集まっていましたが、可能性として彼らは多くの場所でシナゴグを借りていました。彼らは土曜日にではなく日曜日に集まっていましたから、ユダヤ人たちの集まりとぶつかることはありませんでした。金の指輪をはめた人物は、一つだけ指輪をしていたという意味ではなく、その人の指には富の証拠として多くの指輪がはめられていたのです。また立派な服装をしたとは、その人が高価な服、鮮やかな服を着ていたことを意味しています。言うならば、これ見よがしの服装をしていたということです。そしてこの人の服装は貧しい人とはとても対照的でした。マギー博士はアメリカの教会事情について次のように述べています。ある人たちは教会に祈るために目を閉じに行くが、ある人々は服装を見るために行くといった人がいます。私たちは日曜日をクリスチャンたちが礼拝に行くためのよそ行きの服装を着る日にしてしまっています。とても多くの人たちが着飾りすぎた状態で教会に行きます。彼らは派手でセンセーショナルでケバケバしいのです。虚飾と見せびらかしがあります。キラキラして安っぽく光り、下品で空虚でもあります。この金持ちは旗を翻し、トランペットのファンファーレを響かせて教会に入ってきます。パレードのような行列があります。まるでその人が金のキャデラックを乗りつけて、彼の運転手が彼のためにドアを開けるといったような感じです。彼はクジャクのように威張って街道に入ってきます。彼はまるで主イエスが金持ちとラザロの話で話されたような金持ちです。ルカ16章の19節で、主イエスは金持ちを次のように描写しています。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ここには遊び暮らしていたとありますが、彼の生活は連日パーティーのようだったという意味です。それとは対照的にヤコブがここで述べている貧しい人がボロボロに破れた服を着て入ってきます。清潔ではあるかもしれませんが、継ぎ当てだらけで貧しいのが一目でわかります。もしかしたら彼の存在自体がみすぼらしく見えるかもしれません。あるいはもしかしたらその人は暗い顔をして絶望しきった顔をしているかもしれません。もしかしたら彼は完全に落ちぶれてしまって、日曜のためのよそ行きの服も持っていないのかもしれません。 ヤコブはこのような対照的な二人の人を比較します。それは社会の階級の一番上のグループと一番下のグループに属する人たちです。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちの裕福な社会の中では、私たちは他の機会も着飾るために使います。でも確かに多くの人たちが教会を着飾るための理由にします。イースターの日曜日はこの良い例です。南カリフォルニアでは女性たちは普段教会に帽子をかぶってくることはないのですが、いつでもイースターの日曜日には新しい帽子のパレードがあります。私が牧師をしていた時には会衆を見渡して、いやあ、今までになくすごいですね、と言えば、みんな私が帽子のことを話しているのだと分かっていました。家内が私に、女性たちは私の冗談が好きではないと話してくれたので、私はそのような冗談を言うのをやめなければなりませんでした。もう一つの例は、ミニストリーを始めたとき、自分をいかにも説教者のように見せたかったので、私は本当にやりすぎてしまいました。塩ビ服を着て、島のズボンを履きました。ウイングカラーのシャツを着て、黒い蝶ネクタイを締めました。山高帽さえもかぶりました。きっと私を見たら、あなたはサーカスの客引きか、ニューヨークマンハッタンにある最高級ホテルのボーイ長だと思ったことでしょう。そしてある日私は会衆の中のある夫婦を見ました。彼らは資産家でした。事実彼らはとてもお金持ちでした。私は彼がちっともこれ見よがしの服装をしていなかったことに気づいたのです。彼は高級なスーツを着てはいましたが、とても質素でした。彼の奥さんも立派な服装をしてはいましたが、着飾りすぎてはいませんでした。私はその時、自分は講壇の上に立って、神様を礼拝するのにふさわしくないような格好をしていると思いました。そこでその次の日曜日から、私は普段の格好で教会に行くようになりました。そしてその時以来、私は普通の服装をしています。ちょうど教会の席に座っている人と同じような服装です。私たちはいつでも何を着るかなどといった外見上に強調を置いてしまう危険があるのです。ヤコブの手紙2章の3節。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、今の時代なら貧しい人をずっと後ろの案内係の座る席に座らせるか、あるいはその人に後ろに立っていなさいというようなものです。この当時は前の方に、著名な人たちだけが座ることのできる席がいくつかありました。アメリカでは、ある教会にはお金を払って座る席があった時代がありました。そのような席に行く小さなドアがあって、その教会席のためにお金を払った家族だけが日曜日にそこに座ることができたのです。そのような教会では、誰でも自分が一緒に座りたい人と一緒に座れたのではありませんでした。どうでしょうか、今日、あなたの出席している教会の中には、町の有力者やお金持ちの家族を特別扱いするような派閥がないでしょうか。特に牧師や教会のリーダーは、会衆の中の貧しい兄弟姉妹に特別な配慮をする必要があります。ヤコブの手紙2章の4節。あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。 金持ちと貧しい人を比べた後、ヤコブは次のように尋ねます。あなたは実際不公平になったのではありませんか？あるいは差別をして悪い動機で人を裁くものになってはいませんか？ヤコブの手紙2章の5節。よく聞きなさい。愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。よく聞きなさい。愛する兄弟たちと書かれていますが、ヤコブはここであくまでも信者たちに話しかけており、彼らを兄弟たちと呼んでいます。貧しい信者は確かに、ある教会の中では見下げられていますが、それでもその人は、その教会の中では、霊的に一番豊かな人であるかもしれないのです。神様の御言葉には、貧しい人たちのことがとても多く書かれています。神様は創世記から黙示録にわたって、ご自分が貧しい人たちに関心を寄せ、彼らのことを考慮しておられることをはっきりと示されています。ロシアのモスクワでも、ニューヨークやワシントンや、あるいはロサンゼルスの街でも、貧しい人たちは決して公平な扱いを受けることはありません。人々が生まれたままの人間で、神聖したクリスチャンでない限り、貧しい人は、この世では決して公平な扱いを受けることはありません。彼らの唯一の望みは、イエス・キリストのうちにあるのです。貧しい者についての神様の御言葉に耳を傾けてください。ヨブ記5章の15節にはこのように書かれています。神は貧しい者を剣から、彼らの口から、強い者の手から救われる。そしてヨブ記36章の15節ではさらに次のように書かれています。神は悩んでいる者、英語では貧しい者と訳されていますが、神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。また詩編9編の18節には次のように書かれています。貧しい者は決して忘れられない。悩む者。これも英語では貧しい人と訳されていますが、悩む者の望みはいつまでもなくならない。また詩編68編の10節には次のように書かれています。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。この悩む者という箇所が英語ではまた貧しい人と訳されています。続いて詩編69編の33節。主は貧しい者に耳を傾け。続いて72編の12節から13節。これは彼が助けを呼び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。そして詩編102編の17節には、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからですとも書かれています。次から次に聖書は貧しい者と彼らに対する神様の関心を語っています。そして素晴らしい詩編45編の中には、この地を義をもって治めるために来られる方について書かれており、そしてイザヤ書11章の4節には、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、と書かれています。神様は金持ちや権力にある人々による、この地上での貧しい人々に対する虐待について、多くのことを言われています。 いつの日か虐待している人々は神様にそのことについて申し開きをしなければなりません。一方、貧しい人々は霊的なことにおいて豊かになることができます。貧しい人はそのことを理解することが重要です。ヤコブの手紙2章の6節。それなのに、あなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは、富んだ人たちではありませんか。また、あなた方を裁判所に引いていくのも、彼らではありませんか。それが金持ちの会社であっても、あるいは金持ちの労働組合であっても、権力のある人々は、貧しい人々を誠実に扱うことをしません。選挙の間だけは、政治家たちは貧しい人々の味方であると言います。しかし、どの政党が権力を持っているかは、何の違いも生み出しません。結局、彼らは貧しい人たちを利用するのです。ヤコブの手紙2章の7節。あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんか。尊い皆と書かれていますが、もしあなたが貧しい人たちを虐待するなら、あなたはキリストの皆を冒涜していることになるのです。ヤコブの手紙2章の8節。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。もしあなたが神様を喜ばせたい、神様に従いたい、そして自分の負債を返済したいと思うなら、あなたがなすべきことをヤコブはとてもはっきりと述べています。それはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよということです。これはモーセの律法の人に対する教えの中でも最も重要な教えの一つです。ヤコブの手紙2章の9節。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法は金持ちと貧しい人の間の差別を罪に定めます。ヤコブの手紙2章の10節。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。ヤコブは、もしあなたが一つの戒めを破ったなら、全部を破ったのだと言っているのではありません。彼は、あなたがどの戒めを破ったかに関わりなく、戒めを破ったことについて有罪だと言っているのです。ある人が殺人の罪で刑務所に入っていて、通路の向こう側を見て、もう一人の人物に、俺は強姦はしていないぞ。俺は一度もその法律を破ったことはないというかもしれません。確かにそうです。でも彼は刑務所に入っているのです。彼は殺人犯です。囚人が実際にもう一人の囚人を殺すのは皮肉なことです。なぜなら彼は、あいつの犯罪はひどいと考えるからなんです。でも刑務所に行かなくても、そのような態度は見られます。刑務所の外でも同じように他の人たちを見下している人々がいるからです。私たちはみんな神様の前に法を破った者として立たなければなりません。ヤコブの手紙2章の11節。なぜなら、勧誘をしてはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。一つの法を破れば、法律違反者になります。 2章の12節。自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。自由の律法とは、キリストの律法です。主イエスは、ヨハネ14章の15節で次のように言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私の戒めとありますが、主の戒めとは何でしょうか。主イエスは、ヨハネ15章の12節で次のように述べています。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。2章の13節。憐れみを示したことのない者に対する裁きは、憐れみのない裁きです。憐れみは、裁きに向かって勝ち誇るのです。何年も前に、ニューヨーク市に、ホワイトモア夫婦という金持ちの夫婦が住んでいました。ある夜彼らは、ホームレスの人たちを救済するニューヨーク市のレスキューミッションの集会に行きました。この金持ちの夫婦は、今まで福音を聞いたことがありませんでした。その夜、ニューヨーク市レスキューミッションの創始者である、ジェリー・マックアウリーのメッセージを聞いたとき、彼らは自分たちが罪人であることに気づき、その夜、貧しい人たちと共にその場にひざまずいて、キリストを受け入れました。その後、ホワイトモア夫婦は、この地域の働き人になり、奥さんは問題のある少女たちのための施設を設立しました。彼女はマルベリーの曲がり角のバラと呼ばれるようになり、神様に豊かに用いられたのです。今日私たちは自分たちが誰か他の人よりも優れていると考えたり、他の人たちを見下すことが罪深いことであると、どれほど認識する必要があるでしょうか。その人が誰であるかは問題ではありません。神様の御前に、その人はあなたと同じ水準にいるのです。私たちは罪人であり、あの金持ちの夫婦のように、決心をして神様の前に出る必要があります。私たちは十字架のところに行って、キリストを自分の救い主として受け入れる必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は人に対する態度と行動によって信仰を試されるというテーマで、ヤコブの手紙2章2節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。